都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの、マカリーポンです。よろしくお願いいたします。
はい、
さあはい、頑張っていきましょう。
都市ミナティね、やってきますよ。
完全に年末ですからね
年末ですし、ちょっと、はい、鼻声ですけど大丈夫ですか？
ちょっとやっぱり風邪ひいちゃいましたね。
風邪ひいちゃいました。
はいはいはい、
しょうがないですね。
うん、
うん、じゃあね、今日も元気やっていきたいんですけど、
え、俺のことマカリーポンやと思ってた、ずっとい
や、
否定しないですけど、
タイから帰ってきてマカリーポンに改名したのかなって思った。
改名制度ないから、あっち
違うんですか？
そうそう、僕マカリーポンじゃないですよ。
マカリーポンって
実は
あれ、なんか下手になったかなと思って
僕実はマカリーポンじゃないんですよ、うん、
マカリーポンじゃないよね、
は
い、
僕実は早瀬なんですよ。
そうですね、
初めて聞いた人はね、もしかしたら、あ、
うん、
岸本とマカリーポンでやってんのかなって、
ね、外人さんとやる、
そうそうそうそう、
なんかそういうね、
そうなんかなって、うん、
教養番組かなと思ってる方いらっしゃるかもしれないけど、
ね、うん、違うんですよ、僕早瀬なんですよ、すよね、うん、純日本人、うん、
純日本人、そうそうそうそう、ちょっとタイ帰りだけども、
あ、そうです、ね、
純日本人。
じゃあマカリーポンってなんだって話なんですけれども、
うん、
実はですね、あのタイにいる妖精の名前なんですね
やっぱタイなんですね。
そうですね、タイなんです。
もう連れてきちゃった感じですね。
ナリーポン、マカリーポンっていう妖精がいまして、この妖精というのが、はいはい、あのタイの寺院の木になっているっていうような噂があると。
木になっている、
木になっている、木の実の妖精
なんです。果物みたいなことってことですか？
そうそうそうそう、うん、ただ普通の果物じゃないんですよ、
うん、
ナリーポンは少女の木の実の形、
うん、
そしてマカリーポンは少年の木の実の形なんですよ、
うん、
で1週間ほどで15歳前後の、うん、まあ、人間ぐらいに育つんです、
はいはいはい、
そこで切り落としたら15歳前後、
うん
うん、で成熟した大人になるまで待って切ったら成熟した大人。
ああ、じゃあ、そう、コントロールできるわけだ。
そうなんですよ。で、切り落としたら、1週間ぐらいしか前切れないんですけど、
うん、
ちゃんと言葉も喋るというような伝説が残っていて、まあまあ
そうでしょうね、
いやいや、嘘つけ、この
人間型なんだから。
思うでしょ、
うん、
こんなんだったらもう、人造人間みたいなやつ山ほど作れんじゃねえかっつって。
まあなんかね、そっちのイメージになっちゃうよね。
うん、って思うじゃないですか。うん、実はですね、これ、現存してる可能性が高くて、
現存
ちゃんとある。嘘じゃないよっていう、
うんうん、
というのもあるマカリーポンが、
うん、
発見されたとある
マカリーポン自体が
マカリーポンがあるじゃないかって、おうおう、でそれでなんか切り開いてみたらちゃんと、うん、まあ小さいながら内臓があったっていう。
え、
内臓があった、
マカリーポンじゃ見つかってるんだ。
そうなんですよ、
実際に。
そうそうそうそう、内臓があったっていう。しかも
それ子供じゃないの？
いや、違いますよ。ちゃんと、マカリーポンのミイラ。
マカリーポンなの？
そう。マカリーポンとミイラがあって、開いてみたら内臓があったっていう。
うん、
マジじゃん。だっていう話があるんですよ。
うん、じゃあ、木からなってたやつが、内臓できてたってこと？
そうなんですよ。
おほ、
僕はもうそれじゃないですけど。
うん、
やっぱ気象ですけど、
うん。
僕それじゃないんで気象がられても、あれ
まあまあそうっすね。
はいはい。早瀬です。
早瀬。
はい。
早瀬と、マカリーポンで。
いやいやいや、マカリーポンっていうのはね、タイの寺院になってて。
違いますよね。早瀬岸本で、そうそう、都市ボーイズですよ。
やらせてもらってるんですよ。
ちょっとね、ちょっとだいぶ空いちゃったんで忘れちゃってんですよ。やり方をね。
やり方を、ね、
うん。こんなんでしたよね、多分。
こんなんこんなん。
ね。
忘れちゃってた。本当にね。
はいはいはい、まあ、おふざけは、
はい。
これ程度で、
そうです
ね。お願いしますよ。
はいはい、はい。
本編ございますんで。
はい。
今日は何を話します？
やっぱり僕ある国に行っていたので、
もうそこある国にする必要ある、
ある国に行っていたので
散々言ってるんだけど、
ちょっとその話をしようかなと思ってるんですよ。
はい。
ただその普通にオカルトの話というかおすすめのスポットの話と、
うん、
あとまあなんていうんですかね、なんか失敗談だとか、
うん、
すごい偉い目にあったっていうのも、まあイベントのうちだっていうじゃないですか。
そういう、ね、うん、まあまあ、旅のね、恥はかき捨てみたいなこと。
そうそうそう、うん。だから、一周目は普通にちゃんとした、オカルトの、
うん、
まあ、おすすめスポットを紹介します。
うん。
で、2週目は、マジできつかった、
うん、
まあ、現地の話をしようかなと思ってます。
なるほど、ね。
一応トラブルむちゃくちゃあったんですよ。
じゃあまたあれですか。何夜かにわたってやるみたいな、ウルルン的な感じですか。
それこそも今回なんてマジのウルルン滞在期ですよ。だって2週間近く行ってんだから。
10日ぐらい行ったんだっけ、
う
ん、
そうそうそうそう。ウルルンなことありましたし。
ある、やっぱ。
うん、苦しくてっていうのも感動でっていうのもありますし、いろんなウルルンがあった。
感動することある？
あるある。
あるあるだよね。キャラ変わってんじゃねえか、お前帰ってきて。
あるある、はいはい。そうなんですよ。ちょっとなんでそれをね、まずはちょっとご紹介しようかなと思っております。
じゃあ、一周目ということで。
はい。
はい、
題して、早瀬、ウルルン滞在期、大変。
はい。
はい、
大変とかかっちゃって、もう、わかんなくなっちゃうよ。
しかも、ある国っつったのに、大変って言っちゃったもん、さ
っき。あと、俺もウルルンって言っちゃってたしね、なんか、いろいろ渋滞が起きてた
よ。ウルルン滞在期っていうね、うん、あるんですよ。まあ、どっかのテレビ局でやってた、うん、なんか、有名なところで言うと、藤原竜也くんとかがね、出てて、うん、まあ、ある、なんかね、民族、
部族とかね。
部族とかに会いに行って、うんうん、そこでその部族の生活にちゃんと合わせて生活して、最終的に部族の大人の儀式みたいなのを、
うん、
まあ、クリアして最後泣きながらまた来るね、なんて言ってウルルンするみたいな話があるんですよね。
それ、藤原竜也割礼とかしてたってことじゃん。
ええ、まあそうですね。
そうなんだ。そうそうそうそう、すごいね。YouTube 残って
ない。牛の生き血を飲むとかね。
ね、
いろいろありますけど。
ね、
はいはい。まあそういうことしてたんですよ、でも。
でも結構ガチで、
そう。
何日か、止まるってやつだもんね、あれ、
うんうん、
すご
い最初マジできついって言うんですけど、最終的になんか仲良くなって、うん、その人たちとね、う
ん、慣れてくんだよね、人間が
っていうのがあるんですよ、
成長するっていうやつで、
早瀬も成長しましたよ、
やっぱり。
いや、マジで海外行くとね、成長しますね、人って。
海外はこれ何回目ぐらいですか？
ね、国で言うと2カ国目、
2カ国目&3カ国目。あ、え？
&3カ国目。僕、タイとミャンマー行ったんで、今回。
ああ、そういうことね。
そうそうそう、
合わせて。
2、3カ国目です、ね。
3国行ったんだ。
そうそうそう、うん、そうなんですよ。今まで韓国は行ってましたけれども。
うんうん、
はいはいはいはい。
なるほど。じゃあ、
そうそう、ちょっと話していこうかなと思うんですけど、まず、まあ、どうして行くようになったか、行く形になったかって話なんですけど。
あ、ちょっと動機というか。
そうそう。
うんうん、
僕が常々、まあ、ずっとお世話になっている歴史の先生って呼んでる人がいるんですけど、で、その人が、急に、タイ行くかって、
言ってきたの。
言ってきたんですよ、
うん。
で、それなぜかっていうと、僕、タイの歴史とかすごい好きで、
うん、
面白いんですよ、
うん。
で、その先生は、ずっとタイに、
うん、
逆じゃないですよ、滞在してて、
うんうん、
で、歴史もすごい触れてきたと。
タイに、ずっといたんだ。
ずっといたと。
うん、
滞在って言われるんだな、
うん。恥ずかしいから。
それを早瀬くんに見せたいと。そんなに好きだったら、紹介するよって言われて。
興味津々なボーイが、
う
ん、目をキラキラしてるから、
そうそう、
俺は見せてやろうと。
ちょっと疑ってるとかなったら。
どういうこと？
疑って。タイの、こういうこうこうなんだよって、マジっすかみたいな。嘘でしょそれみたいな。
ああ、そういうことね。
疑ってると。
あ、
うん、だったら、もう本場で見て、それで、僕の言うことを納得して信じてくれよと、
うん。
でも考え方とかも全部改めろ、みたいな。
まあね。その、うがった考えをやめろと。
タイに行くと、君のひねくれた根性とかも、ちゃんともう、シャンとさせてくれよと。
正せるんだ。
そうそうそう。
タイ行くだけで、
うん、
そうかい？
って言うんですよ。で、ほら、行こうかってなって、行くんですよ。
うん
だ当日か、ちょっと前に。
行くんですよって早くね、行くまで。
ちょっと前までに知ったんですけど、僕も行くことはまあまあ、そんな高くないですよ。
なんかね、結構、あれなんでしょう、いろいろ安くしてもらったんでしょ。
そうそう、安くしてもらって。
ディスカウント。
行き帰りで、2、3万。
ね。
めちゃくちゃ安い。
マジって思ってる
もん。いや、マジって思った俺も。うん。
でも、大丈夫って思っちゃう。
大丈夫でしたし、で、1週間前ぐらいにしたのかな、同行者がいるからって言われて。
うん。
え、同行者ですか、
うん、
どんな人ですかって言ったら、男女だよって、カップル。
うん、
だから、夫婦と、
うん、
カップルと、
うん、
歴史の先生で行くんですよ。5人で行こうってなったんですよ。
まあね、
うん、
グループで。
そうそう。いや、俺聞いてねえよと思って。
まあね。
人見知りだし、
うん
で、どうしようかなと思って、どんな人ですかって言ったら、
うん、
カップルの男の方はデザイナーだよって言うんですよ。
う, ん
うん、うわ、行っ ちゃ嫌いじゃん。
なんでだよ、デザイナー。なんでダメなんだよ。
ゼロからデザインする人俺嫌いじゃないですか。
なんでだよ、別に嫌いとかじゃない
し。いや、あの嫉妬でね。
あ、
うん。そういうなんかセンスある人苦手なんですよ。
う
ん、
まあ、ちょっとでも、リア充感ありそうなのは、もうその、うすうす感づいてる。
日本だけじゃなくて、海外ってどうせ自分らしさ見つけるわい。
なるほどね。
嫌だと思って。
タイのいいデザイン持って帰るわ。
そうそう。で、なんかあの、タイの変わったシャツ買って帰るわ。
いや、いいだろ。
そういうのを横で見るの嫌だ。と思って、
うん、
まあまあでもしょうがない、
ちょっとね、合うか合わないかは分かんないからね、
う
ん、
そうそう、うん、決まってるから、決まったっていうから、まあしょうがないわ、うん、女の方は誰ですかって言ったら、
そんなも聞く、
うん、まあまあまあまあ、あのカップル、
カップルだから、
これが、うん、あのモデル兼 DJ 兼、うん、漫画家、
おわ、ダサい、
漫画家に関してはショートって100万ぐらい取ってるみたいな、うん、
めっちゃ新人賞みたいな。
むちゃくちゃそう、新人特別賞みたいな。
へ
で、うん、漫画家界の中では結構注目されてる人らしいんですよ。
あ、じゃあこれから来るかもしんないみたいな。
そうそう、でも名前聞くと知ってる人もいるかもしれないですけど、うん、僕結構失礼なことしちゃったんで言えないですけど、ここでは名前はね、うん、ちょっと伏せさせてもらうんですけど、うん、まあそういう人だと、
うん。
またゼロから作る人じゃんと、うん。嫌いじゃん、俺。
なんで嫌いなんだよ、別に。
いやいやいやいや。
DJ? 漫画家？これ、
漫画で描けるなって思ったら、
うん、
みんなが、あの、歩いてる時でも、下に伏せって、うん、メモ帳とかにメモ書く人じゃん。
スケッチとか
しちゃう。うわ、一番嫌いじゃん、俺。
いや、わかんねえよ。デザイナーもやりそうだし、それ別に。
まあまあ、でももうしょうがないと。
うん、
なんだったら、俺よりも長いんですって。その二人の方が。付き合いが。
あ、それはね、じゃあ。
ああ、じゃあ、それなしでって言えないな。
お前が言う立場じゃないよ。そうそう。
だったら俺よりも先に決まってたみたいな。
だってそうでしょ、普通に考えて。
結構ショックでした
よ。お前ついでな気するよ、それ。
うん、いや、うん、そうやって言うんだったら、早瀬くんも来る回だったん
でしょ、そういうことだよね。
ショックで、うん、まあまあいいわと思って。ほんで、会うわけですよ。
うん。
そしたら、僕ちょっと遅れて行っちゃったんですね、奥さんと。
うん。
そしたら、先についてて、成田空港かな。
空港ね、待ち合わせね、
そうそう、うん、ちょっと遅れて行っちゃったんですよ、
うん、
そしたらもう2人いて、
うん、
椅子に座ったまま始めましてみたいな、
うん、
うぅ、
いやいや別に夫婦じゃないでしょ、
うぅ、
遅れてきてんだから、
いやいや、こっちはちゃんと、うん、早瀬です、よろしくお願いいたしますって立ったままですよ、頭下げましたよ、
うん、
あっちもなんか、あ、よろしくお願いします、何々です、何々です、うん、みたいな座ったまま、
うん、
で聞くと2つ下、
あ、二つ、お前の二つ下。
そう、27ですよ、だから。
あ、若いですよ。そんな若いんだ。
若いですよ。
うん。
座ったまま。
いや、いい。年聞いてんのに。いやいや、まあまあ、遅れてきてるあれもあるから。
と思って。俺もう、もう、
うん、
挨拶が一番大事だ、俺の中で、人付き合いの中で。
うんうんうん、
だから、ああ、これはもう仲良くできないじゃんって思って。
もうね、かまされちゃったわけだ。
そう。うん、で、最後に、じゃあ、タイに行く前にね、日本で最後ご飯何食べますかってなるんですよ。
ああ、そういうこと。
最後のもしかしたら日本食になるかもしれないよって言って、まあ縁起じゃないけれども。
悪いけど。
悪いけれども、最後にじゃあ日本で何か食べましょうよってなるんですよ。
うん。ああ
、なんか俺も、あ、そういうのあるんだ、知らないからね。そういうのって、そういう。
まあ言われてみりゃありそうかなと思ったよ。
そうそう、そういうのがあるんだと思って話聞くと、いや、まあ確かに、俺もおにぎり食べるなみたいな、あの歴史の先生も言うんですよ。
うん、ああそうなんですか。旅行前に、
あ、やっぱり日本米は食べるんだと、あっちタイ米あるけれども日本米っていうのを食べるんだと思って、あ、そっかと思って、そしたらその二人が、
うん、
寿司食いましょうよっつって、
うん、
くそ腹立つ、
なんでだよ、正しいじゃん選択としては、
寿司食いましょうよっつって、うん、なんかあのタイのためにお金を下ろしてきたのに、
タイのさ、うん、
タイで使うためにお金を下ろしてきたのに、
うんうん、
ま
あ、そりゃそうだな、うん、
こう、使う、日本で、って思って。
しょっぱなに、
ね。高いっすよ、寿司。
いや、それまあ、そうだろうけど。
ほん
で その流れだと、そう、日本っぽい、
そうそう。
飯じゃないとさ。
で、まあ、食べ行ったんですよ。ほら、海鮮丼屋みたいな。そうそう、空港の中で海鮮丼屋があって。で、俺と奥さんは、中級のやつ。
中級って。
だから、なんかその中でも、海鮮の中でも、なんか三色丼みたいなのあるじゃないですか。うん。そんなのを選んだんですよ。ほな、あっち、
うん、
いっちゃんすげえやつに、う
ん、
ウニ2貫つけるっていう、よくわかんねえ頼み方したんすよ。
いいじゃん、好きなんだ。
しゃれてる。
ウニが好きなんだよ。
いや、もうそこで、
特上にウニつけたと。
挨拶はしねえし、ウニ2貫つけるし、なんだこのカップルと思って。
うん、まあ、ちょっとグレードが高そうなね。
そうそうそう。
生活してんだろうな、多分。
で、 その漫画家の方をよく聞くと、うん、お父さんが有名なミュージシャンなんですよ。
へ、
うん、まあ、ちょっと言えないけど、調べたらすぐ出てくるんですよ。だから、あの娘が漫画家って出てくるからあんま言えないですけど、それ聞いてやっぱちょっとこっちはもう負けてるから、むちゃくちゃ。
まあまあ、ミュージシャンのね、親と比べられちゃちょっとあれですけど。
うわーと思って、ほんなら寿司食うわ、そりゃと思って。で、
食べ慣れてるんだろうね。
さんは、今まで海外とか行ったことあるんですかみたいな。普通の質問ですよ。
全然、何にも、何のトゲもないよ。
僕は韓国に2、3回ですかねみたいな。私はドイツで生まれました。やかましいわそれ言うためにお前俺に聞いたんだろ、ほら。
引き出され。
俺はドイツで生まれてるわけはねえだろうと思ったから、うん、どこで、
はいはいはい。
言ったんだろうってむちゃむちゃ腹立ってきてドイツで
言いたかったんだろうな、言いたかったんだろう、
これ事件編じゃねえからな、
まだ言ってないから、
言ってねえからな、むちゃくちゃムカつきましたよ。私ドイツで生まれました、
うん、
僕はベトナムへ行きましたみたいな、クソったれども、
何打ち合わせしてきたんかなそれ。
腹立つこいつらと思っていちいち、うん、
まあまあでもそうだ、そこは別に悪気ないかもしれない
じゃん、うん、まあね、そうそうそう
そう、単純に
ただハイソなだけで、
そうそう、うん、そんな悪気やって言ってないと思うよ、そうそうそうそう、多分、ね、
ただ単に俺のその靴下部分っていうのが、
うん、そう悪く出てるよ、
そうそう、悪く捉えてるのかもしれない、
全然だってあへそうなんですかって終わる話だから、
うーんと誕生日わかんないんですよね、ほら時差あるじゃないですか、やかしゃこらボケこら、ドイツと日本で差があるから、はいはいはい、時差が、どっちの時間
か、どっちで言っていいかわかんない、
ちょっと面倒でみたいな、日本に決まってんだろこら。
いやいや、決まってない。決まってない。みたいな、ね。お前の基準だから。
あったり、そんなこと言われて、うん、寿司屋で、もう、むかつくわーって思ってたんですよ。
よくそこでまだそんなに熱入るね。
腹立つの。タイ行ってねえからな、まだ。
全然、まだまだでしょ。
タイ行く
行かねえわ。もう行かねえわ、俺。
で、ほんならタイ行きましょうかってなって、まあ普通に飛行機でね、実は時差が2時間あるんですけど、タイと日本っていうのは、
うん、
日本が例えばです12時であるならばタイは10時間10時ですね。
ああ遅いとか、
あ、そうそう、
10時にな
った、そうそうそう、うん、早いんで、ね、遅い、日本の方が早いんですね、うん、タイが10時だったら日本は12時ですね、うん、で、日本っていうのは2017年ですよね、今
ね、うん、
これはあのキリストの前、うん、後っていう風な数え方ですけれども、うんうん、そうそう、タイの方では仏暦で、
うんうん、
年号を数えていくんですよ、
うんうん、
ですから2560年っていうのがタイの正式な、まあ、仏暦なんですね、うんうん、ですから、2560年ってなってるんですよ、新聞とかでも。2017年ではないです、うんうんうんうん、釈迦ブッダが入滅したから2560年
で数えた、うん、そっからってことね、
そうそうそうそ う, そうなんですよ、
うん、
でそこもちょっと違っていて、面白いなと思って、うん、タイついて、じゃあその歴史の先生が、うん、タイの空港にね、
うん、
ちょっとまあ、タイの本場の食ではないけれども、ちょっと、うん、ビギナーたちに食べさせたいものがあるんだよって言うんですよ。
ああ、もうじゃあ、うん、とりあえず最初来たらこれぐらいから始めようみたいなのがあるんだね。
タイって辛いんですって。
まあまあそうだろうね、うん、
だけれども空港っていうのはちょっとそれが優しいから、
ああなるほどね、
ちょっと慣らしておいた方がいいんじゃないかなって言われて、うんうん、ありがとうございますって言ってその行ったんですみたいでね、
うん、
で朝早かったんです、着いたのがね、
うんうん、
結構早かったんで店やってなくて、やってるところ行ったらなんかね、何点か男の子がやっているところで、
うんうん、
見てもね、もう何書いてるか分かんないですよ、うん、タイ語だから、
うんうん、う
わーってなってて、
うん、
でその歴史の先生が僕ら夫婦にね、何も分かんないと思ったから、うん、これが美味しくてね、これが美味しいんだ、これが美味しくてねみたいな、これはタイで結構ねメジャーで、タイのどこでも食べられるものなんだよって説明してるんですよ、うんうん、ほんであのカップル見たら、うんうん、僕らは僕らで食べたいもん食べますみたいな、
お
日本俺
いやいや、なんで
踊れらは。
いや、食べたいもん食べれるでしょ、そら。
食べたいもん食べたいやつはタイ来ねえよ。
なんで
食べたいやつ食べたいやつアメリカとか行くよ、ステーキ食うよ、ずっと。なあ
タイは。
食べてえもん食べるつって言ったよな、どっかあいつら。話も聞かんと。
それは先生のおすすめは、ちょっと、うん、合わないと思ったってことかな。
僕らは、うん、僕ら夫婦と、うん、その先生は同じもの食べました。
だからまあもうおすすめなんでしょ、だから
すす
先生の。
何やったっけ、カオマンカイ。
カオマンカイ。
なんかね。
全然知らないわ。
鶏の油分みたいなのが上に乗ってて、うん、タイ米と一緒に食べるんですけど、
うん、
結構油っこいんですけど、辛くなくて、日本人の、まあ、舌に合う。 ようなものなんですよ。
なんか、なんとかかけご飯的な感じなのか。
そうそうそうそう。うん、25分くらいになったらタイの話するわ。
うん、わかった。無理やり持ってくのね。
そうそうそうそう。はい、で、そいつら見たら、普通に、なんかよくわかんねえもん頼んで。
いや、別に。
よくわかんねえもん
頼んで。気になったもんがあった
ん
でしょ。
で、言ってんですけど、なんかわーって言ったら、うん、その、お金っていうのをそこで払うんじゃないと。うん、まず、お金をカードに変えるんですって。
うんうんうん。
そこではね、空港では。うん、例えばですけど、僕らが、まあ、あの、200バーツのものを食べたいと思ったら、
うん、
その受付で200バーツのカードに変えてくださいって言うんですね。
うん、
じゃあそのカード出してくれるんで、その200バーツのカードでやり取りをするっていうものなんですよ。
うんうん、
ちょっとめんどくさいんですけど、
まあまあまあ、
お金をカードに変えなきゃいけない
んですね。まあそういうルールなんでしょ、
う
ん、
そうそうそう
空港は。
で、じゃあ200バーツずつぐらいやってきたらって言われて、カードに。わ、うんうん、かりましたって言って、ふーって見たらなんかあの、200バーツって言うんですよ。
うん。
え？バーツっていう言葉使うの初めてなのに、
うん、
バーツの発音むちゃくちゃいいんですよ。
うん、
そのカップル。腹立って。
なんでだよ。いや、なんでだよ。
バーツの発音わからんのに、もう決め打ちでバーツの発音言ってんじゃん。
いやいや、もうだ、英語っぽい。
200バーツ。
いや、多分喋り方が英語っぽいんでしょ、もう多分。
バーツかもしんない。
いや、そう、うん、そうかもしんないけど。
バーツかもしんない。
うんうん。
もう、200バーツ。
うん。
しかも、通ってて、
全球。合ってるでしょ、多分。
うわ、でも俺、200バーツって言いたくなくて、
うん、
200って言ったんですよ。
うん。
受付でね。
うん。あ、
あ
通じねえんだ。
あ
日本人。
200。いや、200じゃん。
うん。
200。200、200。つって、うん、指でピースして、00して、あ、うん、って言われて。
うん。
200じゃん。なんでわかんねえの ?200 だよ。つって、受付で。
うわ、
そしたらなんか、電卓出されて、
うん。
打ってって言われて、200って言ったら、おーっつって、うん、200バーツって、あっとたんかい。
あっとたん
かい。カップルもあっとたんかいって。
お前が、ややこしい客だった、
ね。おそらくそ、
唯一
俺も分かってたし。
ややこしい客だし。
で、その200バーツの、なんかカードもらって、それで夫婦でお金払って、
うん、
やり取りして、まあ、ありつけたとご飯ね、
うん。
美味しいですよ、ご飯も。でもそういうのが。
うまいんだ。
そうそうそう、うん、そんなんがあったんですよ、まずね。うんで、
まずね、じゃね、お前が全部引っかかってるだけだろ。
空港までは寒いんですよ。
あ、空港まで
は寒いです。空港までは
寒い。
で、歴史先生曰く、出たら暑いよって言うんですよ。でも深夜だからね。暑いわけはねえと思って。
うん、
だって12月ですからね。
そうそう、
ね。何言ってんだろうと思って。
こっちの感じだとそうだよね。
出たらクソ暑いですよ。え？
へ
ぇ。暑いんですよ、
うん。
なんでこんな暑いんですかって言ったら、タイは平均30度だと。
その1年通して
ってこと？ 1年通して、
うん、
ずっと暑いよ。
へえ。
で12月か11月ぐらいから2月までがこれ実は観光シーズンなんだよ。観光客が一番来る。
快適なんだ。
そうそうそうそう、うん、他は暑すぎていられないから、
うんうんうん、なるほどね。
今が一番いい時期なんだよって言って、そう、それでも30度なんですって。むちゃくちゃ暑い。
タイミング的にはいい時行ったのに暑いんだ。
そう、むちゃくちゃ暑い。
へえ。
30度、ちょっと焼けましたからね、僕鼻とかほら
日焼けしたね。うん、
いや、もう
分からんけど。
そうそうそう。
大したことなさすぎて、分かんないけど。
そんなのがあって、そうそう、むちゃくちゃ暑いんですよ。
うん、
で、まあ夜着いた、朝かな。むっちゃ朝早く着いたんで、ちょっと時間待たなきゃいけないんですよ。
頂上線の4時とか3時とか。
そうそうそうそう。だから、バスが動くにも、タクシーが動くにも、数時間待たなきゃいけない。
うん。
ちょっと待ちましょうか。
始発待ちぐらいのね、日本の。
で、待ってて、
うん、
まだ僕らも、まあ、待たなきゃいけないじゃないですか、
うん、
なんで空港の中回りましょうよってなって、
まあ ね、それぐらいしかできないよね。
で日本の空港とタイの空港全然違うんですよっつって、
うん、
見て回りましょうよっつって、
うん、
奥さんとこれでうわいいっすねっつって、うん、でタイっていうのは日本と違って大王っていうか、
うん、
一番偉い人がいて、
国王、
そうそう国王がいて、
うん、
ラーマっていうんですけど、
うん、
その今10代目なんですけどね、
うん、
で9代目が大王って言われていて、
うん、
で10代目なんですけど、今どうなるかって話なんですけど、うん、その9代目10代目っていうの肖像画はものすごい国中に飾ってんだよっつって、
うん、
そんぐらい尊敬されているんだよっつって、
うん、
だからそれちょっと見に行こうぜ、空港にも飾ってあるはずだからって言って、
うん、
おい行きましょう行きましょうって言ってカップルを見たら、僕ら寝てるんでって言って、え空港で7時間
じゃないよ、
7時間飛行機揺られてその間寝てたのに、ガーガー俺見てたら、
あ寝てたんだ、
寝てましたよ、僕ら寝るんでっつって、うん、なんかディズニーに出るなんていうんですかね、 あの眠れる森の美女みたいな、うん、なんかあの腕をなんか胸元で組んで畳んで組んで寝るみたいな二人で、
うんうん、別にいいだろ、
寝方して
る、寝方は関係ねえよ、なんか、うん、いやでもそこで寝るっていう選択肢なんだ、
寝るっていう選択、うん、そうそうそうそう、
テンション上がんねえんだそこはっていう、
そうで三人でキキキキキキ言いながら回っていって、うん、であっちのなんか土木作業員みたいなのがいたんですよ、
うん、
タイのバンコク着いたんですけど、
うんうん、
バンコクの空港をちょっとなんかあの広くしようっていうことでなんか今
やってんだ、
うん、ちょっと増築してるんです、綺麗にしてて、あっちのなんか土木作業員むちゃくちゃおしゃれで、
うん、
なんかねカラーギャングみたいな格好してるんですよ
何カラーの、
要は口元のバンダナとかあるじゃないですか。なんかジャマイカ風の、よくジャマイカの国旗みたいに何色かに分かれているものを、ミャンマーとかみたいなのを巻いてて、ターバンみたいなのもあるんですけど、
うん、
こっちだったら普通の日本人だったら白いタオル、
うんうん、
白い色とかなんです。あっちはもう全然むっちゃカラフル。もう自分の写真そこで出していくんですよ。で、トンカチでコンコンって打ちながら、エストっていう韓国のコーラあるんですけど、
うん、
それをグビグビ飲みながら仕事してるんですよ。
うんうん、
だからもう、仕事っていうか、なんかむちゃくちゃ笑いながら仕事してて。ま
あ、その、日本人の感覚としては、ちょっとね、
叱られるじゃないですか。いやいや、あいつなんかコーラ飲んでますよ、みたいな、うん。コーラ飲みながら、談笑しながらトンカチ抱いてるんですよ。
なんなら格好で怒られそうだもんね。
そうそう。う
ん、
で、それを歴史先生に言うと、こっちは仕事が一番じゃねえと。
うん。
うん、宗教とか大王とか国のことが一番だから、仕事は二の次なんだよ、
うんうん。
だから仕事に対して熱心にやってる人はそんな実はいないんです、みたいな。
うんうん、
だから、この、まあ、説明はしますけど、2週間通してマジでちゃんと働いてるタイ人一人も見なかった。
へ
ー。遊びながら働いてるみんな。そこはちょっと勉強になった。
まあ、でも感覚としてね、うん、そうそうそうそう、違うってことだから。
日本人みたいにスーツ着て、
うん、
スタスタスタスタ歩く人は、
働くみたいな、
ね。一人もいない、そんな人は。もうむちゃくちゃ笑いながら、
うん、
楽しみながら働いてるんですよ。
そういうの見て、いいけどね、全然。そうそう、空港で、いいよ、それ。
勉強できるわ、これ、みたいな。大王の、肖像画に対して頭を下げている人もいるんです。大王がいるわけじゃないですよ、うんうん、肖像画に向かって頭を下げている、まあおばあちゃんとかいたりとかして、
そこはすごい真面目ってことだよね。
すごいな、そう、そこは真面目、うん、すごいなと思って帰ってきたらグースが出てて、
うん、
歯磨きしたいですって急に言い出して、
うん、
何も食うとらせんだろうがお前ら、日本で寿司食うただけちゃんけんお前らみたいな、うんうん、私、まあ、歯磨きしたいと気持ち悪いねって、いや、みんな気持ち悪いから、
うん、あるあるある、うん、
でまあまあ
いいとこの子だから、
そう、うん、よし、大変な話しようぜ
そういうそういう切り替え方ある？
おすすめのタイのスポットの話します。
そうだよね、うん。もうこれ、このまま永遠続くんじゃないかと思って、
そうそう、
今不安になったから。
もうイラッとしたことありすぎて。
これ2時間半の特番なんかなって思うぐらい。
10分でおすすめスポット話す。
はい、
まずは、
はしょっていう。
はい。アユタヤ歴史公園。これ有名ですよ、アユタヤ。
まあまあ、普通に聞いたことありますよね。
アユタヤ歴史公園です。
うん、名前。
そうそうそうそう、うん。ミャンマーにね、タイっていうのは滅ぼされたんですよ。うん、まあ、ビルマっていうんですけれども、うん、1700年代後半ですね、
うん、
滅ぼされたんですけれども、その滅ぼされた、むちゃくちゃにされたっていうのが、そのまんま残ってるのが、アユタヤが一番強いんですね。
うん、うん。
うん、なぜ強いか、強いと分かるかっていうと、アユタヤには、アユタヤ歴史公園っていう、その歴史が残っている公園があるんですよ。
うん、
公園って言ったらちっちゃいかな、規模ちっちゃいかなと思うんですけど、一日で回りきれないぐらい、うん、アユタヤ全土に、まあ歴史、遺跡が残ってるんですね、
うんうん。
で、その全土の仏像の首、ほぼほぼ切り落とされてます。
ほうほうほう。
うん、というのが、ミャンマーが攻めてきたときにね、ビルマが攻めてきたときに、うん、タイの信仰心っていうのすごいなと、
うん。
で、ミャンマーもすごいんですよ。
うん、
タイ以上にも
しかして、ね、
タイ以上にすごい。ミャンマーの方が行きましたけど、うんうんうん、その話はまあ時間ないでしないですけど、
うん、
タイ来たときに、信仰心をまず奪え、つって、
うん、
仏像の首を全て切り落とすんです。
なるほど、ね。
だから行くと、うん、首がついてる仏像を探す方が難しいぐらい。
へー。うん、もうだからないのがもう当たり前っていう感じなんだね。
そうそう。そのまま残ってるんで、
うん、
まあ京都とかってね、古都とかって言われたね、
うん、
古い都って言われてるんですけど、タイにおける、古都、まあ古い都というのはアユタヤとか、まあ、スコタイとかって言われてるんです。
うんうん、
でアユタヤっていうのはもう1991年かなに文化遺産みたいなのが選ばれていて、
うんうん、
でまあすごい世界的に注目されている場所なんですけれども、
うんうん、
まあ戦争の 厳しさっていうのを色濃く残した、
うんうん、
歴史公演なんですよ、
うん、
だから歴史を学べるし、なおかつそれをもう目の当たりにできるっていう一番勉強できる場所ですね、
うんうん、
これがアユタヤ歴史公園なんですよ、
まあまあ、観光で行くならまず入るところなんじゃない？
そうそうそうそうそう。
ここはね、多分。
で、そこでちょっと岸本さんに見ていただきたいのが、アユタヤ歴史公園で、まあ一番有名って言われているこちらですね。はい。
うん。
ね、これ。よく見るやつ。
木の。
そうです、そうです。
木がいっぱい生えてるところの、はい、すごい根元の近くに、うん、まあ仏像の顔だけが埋まってるみたいなね。
このアユタヤ歴史公園のまあ中央区にあたるところにあるんですけど、
うん、
これっていうのが、まあビルマが攻めてきて、ある大きな大仏、まあ仏像の首をパーンと切り離した時に首が転がるわけですよ。コロコロコロコロンと、うん。で、それが転がった先で、木が生えて、その大仏の顔を飲み込んでいったっていう、まあこれ画像を上げさせてもらいますけれども、うん、そういったような歴史なんですね。
うん、
だから、命を、なくしたわけですよ。仏像が。
仏像のね、
うん。そっから新しい命が生まれたっていう、タイがまた復興してきたっていうのと重なって、これは素晴らしいじゃないかと。うん、今のタイを象徴するもんだっていうことですごい人気がある場所なんですね。うん、タイの方でも。で、これ結構ね、見ると大きいんですけど、
うん、
写真で見ると大きいんですけど、行ってみると、まあ結構ちっちゃいんですね。
あ、そういうもんねんだ。
あ、そうなんだ。むちゃくちゃ土大木じゃない。
俺すげえでけえと思ってた。
いや。土大木じゃないよね。
うん。
まあ、結構思ったよりもちっちゃいんですけれども、で、この顔の位置も低いじゃないですか。
うん、
これ撮るときに注意しなきゃいけないことがあるんです、
うん。
むちゃくちゃ怒られるんで気をつけてくださいね。
うん、
基本僕らっていうのは普通に大仏とか仏像と写真撮るときに全然普通に撮りますよね。関係なく。
関係、まあまあ普通に撮るね。
自撮りみたいにして、さっき見ますよ、女子高生が仏像と写真撮って、仏像の顔も加工されてるみたいな。
仏像スノーついてるみたいな。
綺麗になってて、なんじゃこれって思うんですよ。なんか美肌効果みたいな。バカ野郎って思う
んですよ。そんなんある
そうそうそうそう。じゃこれって思ったりするんですよ。なんですけど、こっちはもう、それダメです。美肌効果もいいかもしれないけど。
まあね、いいよく撮られるかもしれないけど。
結構、転がった顔ですから下の方についてるんですよ、うん、
かなり下だよね本当に
この顔よりも上に自分が立って写真撮っちゃダメです
だから要は見下げる感じがダメってことでしょ
見下げられなきゃいけないんで要は、うんうん、自分が頭を下げている状態でないと写真を撮れないっていう
これでもこの高さだとほふく前進ぐらいしないと撮れないんじゃないの
そ,、
ね、
それかまあお父さん座りするみたいな。
お父さん座りって何
お父さん座りって、あぐらか。
あぐら
あぐらみたいな。とか、寝飯って言うんですか、
うん、
横になるみたいな。
横になる。
うん、
横になる方がなんか失礼感ちょっとありそうだよね。
まあまあ、でもまあ。
それはいいんだ。
うん、それは大丈夫だと思う。まあ、寝飯もダメかな。
頭
は。あと靴脱がなきゃいけないです。近く行くときは。
へぇ、
ちゃんと靴脱いで。
それはちょっとめんどくさいね。じゃあ撮るのが。
成功例出しましょうか。僕のね。うん、はい、これ。成功例。写真の成功例。
いや、もう分からんけど、体育座りしてる。
体育座りしてます。ちっちゃくなってる。
確かにちょうど、
ちょうどいいぐらい。
ちょうど同じぐらいの高さまで持ってってるね。
そう。これはいいんですよ。最初立って
正解なんだ
と思ったら、ちょっと、んって見られるぐらい。
へ、
結構注意はしてきます。
なんか、書いてあんの？その、注意事項みたいな。
書いてあります。
ああ、そうなんだ。
頭をちゃんと、
下げて、それ。
下げてくださいっていう。
へ、
あと、首がないんですよ。
うん。
仏像っていうのは。注意事項で、はっていうのあったんですけど、
うん、
首がない仏像のところに自分の顔を乗っけて写真撮られてくださいってありましたね。罰が当たります。
かき割りっぽく。
そう。
使うんじゃねえと。
そういうんじゃないです。
いや、
そういうん
じゃない。誰でもわかるけどね。
でも思いつかなかったです、僕は。
ね、いや、ダメなことが誰でもわかるっていう。
うん、まあね、
うんうん。
で、聞くと西洋人がやるらしいですね。仏像の凄さというのはわからない。日本人ってあるじゃないですか、普通に、ね。
日本人でもやらないと思うけどね。
なんか思いつかない。西洋人っていうのは、見てわからないから、凄さっていうのは、
うんうん。
なんかちょっとやっちゃう。
ノリでね。
やっちゃうんです、
ね。よし、ないと。
そうそう。
置こうと。
で、話を聞くと、なんか学生が始めたらしくて。
へぇ、ね、ちょっと流行ってんじゃん、じゃ
あ。まあ。で、それが、なんかネットに上がって、ちょっと注意されたみたいな。そこからちょっとダメですよっていうので、新しく、そういう注意事項が上がっちゃったっていうのは、これが、
注意ね。取るとき注意じゃあ行く人は。
これはぜひ行っていただきたい。むちゃくちゃいいですよ。う
ん、これは確かにちょっと見たいね。うん、シンプルに。
ぜひぜひ。
絵として面白い。
そう。これだけじゃないんでね。全然いっぱいもう。
まあ遺跡なんでしょ、だって。
そうそう、遺跡ですよ。
山ほどあるでしょ。
むちゃくちゃいいですよ。
うん、
本当にぜひぜひ行っていただきたい。っていうのがまあこれが1点ですね。うん、アユタヤ歴史公園でした。 で、二つ目なんですけど、二、うん、つ目はですね、あまり知られてないんですよ、実は。
お、今度はじゃあ、ちょっと隠れスポット的な。
はい、うん、恋愛運、金運、欲しい人におすすめです。
うん、
プラメラクシュミっていうんですけれども、まあ、豊穣の女神なんて言われてるラクシュミーっていうね、名前聞いたことあると思うんですけど、うん、結構有名な神様なので、うん、ラクシュミーっていうね、神様がいるんですけれども、バンコクの、
うん、
もうビル街ですよ、バンコクって、東京より栄えてますからね。
東京より栄えてる？
全然栄えてる。
本当？
マジで。びっくりしました、行ったら。え、東京より上じゃんと思いましたよ。なんか東京とアメリカの間みたいな。
うん
うん、で聞くと携帯電話流行ったのも日本より全然先みたいな、スマートフォン、
あ、
うん、タイの方が、
そうね、あっちの方ってもう結構あの、うん、何 お札使わないでも
う
やってるっていうからね、う
ん、サムスン、
ん、韓国の、
うん、がすごい流行ってた、見たら結構至る所ありましたね、うん、でまあまあタイのバンコク、すごい大都市なんですけど、
うん、
今実はあの地元でも知る人もあまりまあいないんですけれども、タイの若手の霊能者の間では、うん、あそこがいっちゃんすげえんじゃねえかって話題になってるんですよ。これがあのプラメラクシュミっていうところ、
結構最近ちょっと人気になってきたぐらいの感じかな、
んですけれども、あの4階 の、
うん、
あのゲイソーンっていう、もうむちゃくちゃ高級デパート街みたいなのあるんですよ、
うん
うん、僕らもちょっと探すの骨折れたんですけれども、
うん、
あのね、何、日本でいうとこの、なんて言えばいいんだろうな、あれ、もう伊勢丹とかあるようなとこな、うん、
銀座とか、
そうそう銀座とか、うん、ああいうところですよ、ああいうところの4階の庭園にあるんですよ、ポツンと、
うん
うん、で見つけるのちょっと苦労して、うん、で行ってまあ、見てきたんですけれども、うん、それがまあ霊能者の中では、
うん、
まあ、今ナンバーワンじゃないかということで話題になってるんですよ。ちょっとその写真を撮ってきたので、ぜひぜひ見ていただきたい。
ビル街の ビルの4階にある、
ビルの、そう、4階にあるんですよ。4階
段テラスみたいになって
る。そう、これ見たらすぐ分かる、これ。
ああ、そういうことね。あ、
すごくねえですか。
いや、うん、なんでこんなとこにって感じだわ。そうそうそう
そう、で行ってみると全然人いねえ、やっぱり。
でもあれだね、結構その
ね、
仏像の周りのなんかピラミッド状みたいになってんだけど、
はいはい、
これがなんかもうちょっと近未来な感じ。
近未来な感じ、うん。こんなの他にはないんですよ。
ロケットみたいな。
そうそう、新しいんですよ。で、一応まあどういったところにあるかっていうのを動画撮ってきたんで、ちょそれを岸本さんに見ていただきたい。
うん、
これ。
どうやって見たらいいの？ああ、そういうことか。こうビル街をね、うん、わーっと。
撮って、ここ。変でしょ。急に現れるみたいな。そこ、まあ、こんだけなんですけど。
間違えて置いちゃったみたいな。
そうそうそう。だから、渋谷想像してもらって、もうすぐビル街を、うんうん。その一択の庭園の中に、ひっそりと、うん、まあ、ラクシュミーが立っているっていう。
うん、そうね。
すっと手合わせ立っているみたいな。
謎な感じだけどな。
謎。うん。で、庭園出ても気づかないですよ。庭園出て、ちょっと周り見てして、ビルの真裏みたいなとこに行かないとないんですよ、これ。
あ、隠すようになる。ちょっと分かりづらいんだ。うん、分かりづらい。そもそも。
そうそうそう、うん。分かりづらいんですよ。
なんだろうね、
その場所にあるんですけど、でも実は今、タイの霊能者の間では、ちょっと話題になっているスポットなんで、
うん、
調べて行ってみていただきたい。すごい。
金運と、なんで、恋愛？
恋愛。
あ、両方いいんだ。
楽趣味ですよ。恋愛を金運のご利益があると言われていると。はい、地元でもあんまり知ってる人いないです、まだ。だから人いないんで、うん、結構バンコクの、都心に、
うん、
中心地に結構あるんですよ、いろいろ、
うんうんうん、
頭下げるところがね、
うん、
バースポットがあるんですけど、ここはね比較的まだ知られてないんで、今行っても全然誰もいないんで頭下げ放題ですわ
、うん、まあ一回でいいけどね、
そうそうそう、
下げ放題っていうのもあれだけど、
下げ放題、ちょっとまあ行ってみていただきたいなっていう、調べていただければ出てきます。プラメラクシュミ、バンコク、ゲイソーンですね、はい、
2つ目、
はい、これが2つ目なんですよ、うん
うん、まだあんの？
まだあります、
うん、
もう最後、
うん、
3つ目なんですけれども、エメラルドブッダ。
エメラルドブッダ。
そうなんです。エメラルドブッダ。
なんかルパンが狙いそうな、
ね。ああ、確かにね。
やつだね。
そうそう、エメラルドブッダ、うん。これすごいですよ。エメラルドブッダ。
ね、もうその名の通り。
そう、
エメラルドの出てきてるってこと？
そうそうそうそう。ブッダなんですよ。ワットプラケーヨっていう、もともと王様が住んでた王宮があるんですよ。
うん。
うん、その王宮の真裏に、このワット・プラケーヨっていう、すごい、なんか歴史ある、
うん、
寺院があるんですね。
うん、
で、今まで僕が紹介したのって、生まれていうかも一つ目か、
うん、
あの、アユタヤなんですけれども、歴史じゃないですか。なんですけど、これ見てください、
ね。そのものが歴史ってことね。うん。
マジキンキラなんですよ。クソ金持ちの道楽みたいな。
あ、そういうことね。あ、これを見ればいいの？
そうそうそう。すごいでしょ、これ。こんなんとか。まあ、これ、あれですね。
まあ、そうだね。うん、これは、力を誇示してる感じだね。
で、ちなみに、アユタヤとかはね、日本円で350円ぐらいで入れるんですよ。
うん。
こっちなんぼ取った？なんか3000近く取りましたよ、日本円で。
へぇー、日本円で3000ってなかなかだね。
バカたけんすよ。
うん。
うん。で、それで、まあまあ入っていくんですけど、
うん、
入っていって、まあ、あの、この中で一番の、まあ、あの、宝が、それなんですよ。
エメラルド
ブッダなんですね。
うん、
エメラルドブッダ。で、なぜエメラルドブッダがすごいかって言われているっていうと、
うん、
エメラルドブッダってね、まあ、その名の通り、まあ、エメラルドのブッダの、
うんうん、まあまたろうね。
ですけれども、いつもね、着物を着てるんです。
うん
うん、で、それが、暖気、寒気、雨気つって、まあ、暖かい時、寒い時、
うん
雨が降る時つって、3回模様替えするんですよ。
うん、
その模様替えを、実は王様自ら、
うん
模様替えさせれるということで。
うん、
そんぐらい、だから国としては大事にしているんですね。
うんうんうん、着替えさせるっていうのがもう一大イベントになっちゃってるみたいなことかな。
そうなんですよ。で、エメラルドブッダっていうのが、もともとどこにあったかっていうのとか、見つかり方っていうのが、神がかっていて、うん、まあ、国宝となっているんですけど、
うん、
マジかって思うんですけど、これ。
うんうん、
すげえんすよ。エメラルドブッダっていうのは、1434年に、
うん、
まあ、タイの北の方にあるチェンライっていう町があるんですね。
うん、
でチェンライにある仏塔、パゴダにですね、
うんうん、
落雷、
うんうん、
雷が落ちるわけですよ。
まあ、それはありえそうだね。
そうそうそう。うん、で、バッ
チン
ってパゴダに落ちて、
うん、
仏塔が破壊されるわけですよ。
うんうん。
まあまあ。
雷によって。
あるかもしれないですよね。
うん、ありえそう。全然ありえ
そう。ただその内部の漆喰で、
うん、
覆われたところから、
うん、
このエメラルドのブッダが発見されたっていうんですよ。
うん。え？
いや、エメラルドのブッダ隠されてたんですね、もともとチェンライに。
パゴダの中に、
そう。いたんですよ。
隠されてたってこと？
そう。誰も知らなかったです。だから落雷が落ちないと今でも見つかってない可能性がある。
へぇ、秘宝だ。
秘宝ですよ。
うん。
誰が作ったか分かんない。出どころ分かんない。
すげえ、確かに謎だね、それ。そ
う。チェンライにあったっていうだけしか分かってないっていう。
それは、すごいね、
う
ん、なんか。
そうなんですよ。うん、
ロマン溢れる感じ。
そうそうそう。で、まあ一度、まあこの、エメラルドブッダなんですけど、
うん。
一度なんかね、ラオスの方に行くんですね。
うん、
いろいろあって、ちょっとそこ、めんどくさいんですけど、
うん。
うん。チェンライっていうところから、タイからラオスに行くんですよ。
うん。
で、ラオスに行ってたのを、また、取り戻して、
うん、
タイでっていうので、2カ国で国宝になってるんですね。
ほー。
そうそう。うん、2カ国渡ってるんですよ、
うん。
うん。タイとラオスで。で、今、タイにあるんですけど、
うん、うん。
1778年に、ラーマ一世っていう一世の方が、この世を取り戻して、そこからずっとあるんで、うん、まあ、250年近く、国宝でいるんですけれども、うん、これがもうすごくて、写真 NG っす。
撮っちゃダメ。
撮っちゃダメ。撮っちゃダメだし、まあ、当然ですけど、
うん、
靴ダメ。靴下ダメ。
さっきのよりだいぶ厳しい、
うん。そうそうそうそう。で、むちゃくちゃ高い場所にあるんで、もう頭下げるとかじゃなくて、
うん、
全然上から見下げてます、人たちを。
だからもう、そのルールは適用しなくていいんだ。
うん、
頭は。
そうそうそう。
気にしなくていいんだ。
もうむちゃ、8メートルぐらい身長ありゃ大丈夫ですけど、うん。ないから。
ないから。
うん。むちゃくちゃ高い。しかも王様が、衣替えされてる。すごいですよ。
だまあ、王様ぐらいしか触らないぐらい、
うん。そうそうそうそう。
神聖なるもの。
そう、うん、そうそう、王様しか触ってない。
ってことだよね。
なおかつ、その歴史先生で聞くと、うん、そういうのって写真撮っちゃダメなんですって。
うん。
国宝だから、パワーがありすぎて。う
ん、へぇー。
っていうのと、あと、地元の人にボコボコにされるっつって。
あ、もう、やっぱ、信仰心がすごいから。
は
い、
そうそうそうそう。僕は、まあ、常日頃から言ってますけど、手癖が悪いんで。
そうですよね。
写真撮ってきまして。
うん。
3、4枚。
絶対に撮っちゃいけないっていうやつを。
うん、そうそうそう。その時に撮った、技が、うん、ああ、タイあっちいなーっつって、額に手をやる感じに写真撮りました。
うん、で、その、手を拭う手に、携帯を持ってるってこと。
そうそうそう。あっちいっつって。っていうのと、あと、今何時っていうので、こうやって高めに写真、カメラを構えて、今何時っつって。
もそれすげえ、下手くそな盗撮のやつだよ。
って撮るっていう方法で僕は撮れました。ただ、一、
うん、
人にバレて、
うん、
むちゃくちゃばあさんこっち見てるっていう。
だろうね。
はいはい、はい。で、超怒ってるっていう、怒り顔も取れたんですけど、まあ、一応、これが、エメラルドブッダ。
ね、すごいね。
すごいですよね。
なんか、なんだろうね。これ、え
すごいですよね。まあ、見ないとわかんないですよ、
うん、なんて言っていいかもうわかんない。そうそうそうそう。でも、俺のイメージだと、ちょっと即身仏っぽいなって思った。なんか、その。
ああ、はいはいはいはい。
イメージが。
うんうんうん。まあ、でも、
飾られ方とかが。
あの、タイで一番。
うん
うん、国宝と言われているものなんですけれども、うん、まあ一応馬さんがこれね、
うん、
最初むちゃむちゃガンギラ見されてて、
ちょっと怖いね、
ガンギラ見されてて、じゃあこいつ映って下向いた瞬間撮ったっていうのが一枚、うんうん、おばさんの顔も一応撮ろうと思って、
おばさんすごい怖いもんね、顔
ぶち切れてました本当に、
めちゃくちゃ眉間にしわ寄ってるもんな、
そうそう、でタイと日本で違うのが進行度が違うんで、
うん、
みんな頭下げて泣いてるもの、
う
ん、
で誰から言われるでもなくもうそうそうってことだよね、
そうそう、こっちだと、神社の参り方分かりませんとか、分からないの普通ですよ。ちゃんとした参り方分かりません。うんうん、それ普通ですよ。
うん、
タイで分からないとそれ問題ですね。
ああ、そう。
もうちっちゃい子までちゃんと全部分かってる。
きっちり。
うん、
きっちりやってるんだ。
頭下げたりとかしてて、うん、その日本人とか海外用にこういう風にやるんですよっていう。
まあ、あるだろうね。
絵みたいな
ガイドがね。
ここ、うん、第一、第二、第三、第四、こうやるんですよって、うんうん、子供そんな見なくても全然もうちっちゃい子もできるんですよ。
うん、
みんなですよ、
うん
で。タイと日本で進行度っていうのが違うなと思って。
まあ、そうだね。
泣いてましたからね。
そのエメラルド仏壇
に。そうそうそうそう。ちなみにですけど、もうこのタイの国宝、カップル見に行ってないですからね。
え？
何してたか教えてあげましょうか、
うんうん、
クラブ行ってた、
うわ
バカタレクラブ行ってマーケット行っていろいろ買ってました、
うん、
行ってないですって
言って、うわーなんか
え
ちょっとかわいそうに思えてきたけど、
あと何行ったんですかって言ったら、なんかハングオーバーの映画に出てた、
うん、
なんかすごいビルの屋上にバーがあって、
うん、
そこ行ってました
あはあはあはあ、
そうそう、
えあれだよね、ランチキパーティーしてる
とこでしょ、あそうそうそうそうそうそうそう、 あそこがタイなんだって、
へ
あそこ行ってましたって言って、え風景綺麗かったですって、どこに何があるかもわからん状態で行って風景綺麗ですってはあっこら辺があれあれだねって言えるとまだわかる、
うん、
え見に行って、え何それみたいな、
いやむしろ俺デザイナーとか漫画家とかなら、うんうん、そっちの、
いやいやいや、
その造形美みたいなの、興味ないのかな、
なんかあれですよ、アジア人って珍しいのか、クラブ行ったら、西洋人がこっちに向いてダンスしてきましたよ。なんでその話
いいじゃん、でも、
うん、
それはそれで貴重な体験です
。クソくだらね。
なんでタイでやったんだっていうところの、貴重な体験だよね。
キション先生も、だから、うん、まあ、ハイセ君と奥さんはね、
うん、
歴史すごい、まあ、詳しいと関係なく、好きで好意的に見てくれて、
うん、
タイっていうので勉強してくれたから、
ね、
そうそう、また行きましょう、うん。ミャンマーとかも、まあ、実はまだいろいろあるんですけど、話は。まあ、一応、うん、まあ、ミャンマーも今度行って、たくさんお話しましょうって言われてて、
うん、
そっちに関しては何も。
ノーコメントで。
ノーコメントでしたね。うん、まあまあそういう旅の仕方もあるんかなって思いますけど、
いや本当そうだね、
アメリカの
ここまで違うかっていう
通い方じゃん、その、
うん、発想がね、
行ってね、バー行って、バーは1日目曇ってたんで2日連続で行きましたみたいな、何こいつら
各国のバーとかクラブをやっぱ楽しみたいっていうやつなのかな、う
ん、最初だって歴史行かずにニューハーフショー見に行きませんって言ってて、
うん、
日本で見に行けんじゃん、ニューハーフショーとかって。何これ。
まあでもタイならではのニューハーフを見たいんでしょ。
う
ん、
そうそうそう。
エメラルドニューハーフいるかもしれないし。
まあまあまあ。
ね、見たいものあるんですよ。変な前
かけしてるやつがね、確かにね。いるかもしれない。
わかんないから。
で、まあ、ちなみにですけど、うん、
どっちが正しいのがないから、
このポッドキャスト紹介しといたんで、
うん、
こんなボロクソ言ってるの聞いてる、多分。
お前、ほんと怖いわ。
そうそうそうそう。僕全然そういうの大丈夫な人なんで。
タイで何を学んできたんだよ、お前、本当に。
いや、それはもう二つ目で話しますよ。相当性格変わりましたから。
あ、そう。
はい。
変わったように見えてないけどね、今。
慈悲の心です。
あ、そうっすか。
本当に、常にね。うん、まあ、で、二つ目では、今回はまあ、一本目、素敵な場所を紹介させてもらいました。あと、まあ、いろいろまあ、愚痴とかもありましたけど。う
ん、いや、ちょっと素敵な場所の比率がさ、少ない気にするんだけど。
二本目は、
うん、
マジの愚痴というか。 トラブルがあったんで。
愚痴
メイン。いろいろトラブルあって。
まあな、東海行ってるやな。
めちゃめちゃ僕、大声出して騒いだりとか、うん、あとまあちょっといろいろ事件があったんで、そのことに関してちょっと話させてもらいます。
だってまだね、空港から、ちょっと、うん、ちょっと行ったぐらいじゃん。うん、これ、尺、これだけ撮るんだったらもうちょっとね。
そうそういや、もう10時間も行ってたらそれ
は。おっかねえよ。3日連続でやるじゃん。
めちゃめちゃイラつ
く。3夜やる。
めちゃめちゃイラつくことあったもんだって。
もういいわ、終わんなくなるから。
あ、そうですね。
もうここら辺にしときます。
タイいいとこ。
うん。
はい。
タイはいいとこだと。
タイいいとこです。
エメラルドブッダ見とけ。
エメラルドブッダ見てください。バンコクにあるんで通いやすいですよ。
ね。
あ、うん、あと会いたいといて。
ということで。
間違いないです。
いいっすか？
答えとね。
もう、はいはい、気は済んだ。
大丈夫です。
うん。
はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。